五郎左衛門夏。五郎左衛門といえば強い豪傑かな、それとも大泥棒かなと思われることでしょう。実は人間でなくて狐なのです。今から百数十年前、ちょんまげ時代の終わり頃、安倍川と藁科川が合流する川中にある船山という島に住んでいた狐で、みんなから五郎左衛門と呼ばれ親しまれていました。今日はそんな五郎左衛門のお話です。源座さんの人参畑は草ぼうぼうです。草が人参を隠してしまいました。神吾さんが連れの人と話をしておりました。源座さんの塩梅はどうずら。
神経痛で足がひどくやめるそうだ。
次の日、村の衆が総出で源座さんの畑の草を取りました。それでも一日では取りきれません。だいぶ広く残ってしまいました。村の衆の帰った後、五郎左衛門はウサギのウサコウとお猿のエテコウを呼んできました。
ウサコウ、お前はここからここまで。
ほい、来た、承知。
エテコウ、
お前はここからここまで。
合点だ。
俺はこっから向こうまでだ。
いいな、草取り始め。五郎左衛門がひとしきり草を取って顔を上げてお猿の方を見て驚きました。草と一緒に人参も引き抜いています。
それもそのはず、お猿はどれが作物でどれが草だか知らないのですもん。生えているのはみんな草と思っているのですもん。
お猿だけではありません。もっと呆れるのはウサギです。お猿の引き抜いた人参を美味しそうにボリボリ食べているのです。
夢中で夢中で食べているのです。
東海道はマリコの宿と手越の間の松並木です。向こうからお殿様の行列が参ります。一番前を下に折れ下に折れと先払いしてくるのは四角な顔のお侍さん。その後に並んだのは丸いお顔と三角のお顔のお侍さん。その次には毛ありふりの土壌ひげのやっこさん。そのまた次にはハサミ箱を担いだ二人のやっこさん。一人は色が黒くてどんぐりまなこ、一人は色白だがししっぱな。そのまたまた後は赤い顔でタコ入道みたいのお侍さん。この人は馬に乗っていました。道を歩いていた旅人も百姓さんも急いで道を開けて両側に土下座して頭を下げました。おかごの中のお殿様は卵に目鼻をつけたような方でした。五郎左衛門は面白くてたまりません。自分も殿様パレードをしてみたくなり、早速いたずら仲間を集めました。形式はすべて今見た行列を真似ることにしました。こちらは旅人とお百姓さんたちです。行列を送って道を急ぎ始めますと、また向こうから下に折れ下に折れと先払いの声が聞こえます。
おやおや、今日はお殿様のお通りの多いことよと道を開けて両側に土下座しました。
ところがです、先払いのお侍さんは今送った行列の四角なお顔の先払いとそっくりですし、その後に並んだ二人のお侍さんもさっきの行列の人とうり二つの三角と丸です。それに毛ありふりのやっこさんは土壌ひげを生やしています。おまけにハサミ箱を担いだ二人の一人は色黒でどんぐりまなこ、もう一人が色白でししっぱな。肩から引き出したほど似ています。
おやおや、これはどうしたことかと思っていますと、
その次のお馬のお侍さんが これまた前の行列と同じ赤顔タコ入道なのです。さてはと、おかごの中を見ると、卵に目鼻のお殿様がすまーしているではありませんか。呆れたお百姓さんがお殿様に声をかけました。
グロザ、とんでもねえことをするでね。殿様に化けたりすると、打ち首になるぞ。
殿様が、ひゃー、そいつは大変と言った途端、先払いはエテコーに、ヤッコさんはムジナとタヌキ、お馬はウサコー、その上のお侍さんはイタチ、そして殿様は狐のゴロザになってしまいました。
ゴロザエモン、虹。今日も朝からいい天気です。船山の上からあたりを眺めたゴロザエモンは、
さーて、今日はどこへ遊びに行こうかな。何か面白いことはないかな。
そう言いながら船山を見ると、近くの村に近づいていきました。そして一軒一軒中を覗いてみると、野良仕事に出かけた後で誰もおりません。いつもの仲良しの子供たちさえ、今日は見えません。
なんだ、つまんないな。誰もいないわ。
ゴロザエモンはブツブツ言いながら、村外れの大きな柿の木のある農家に立ち寄りました。
この家には誰かいないかな。ごめんください。こんにちは。なんだ、この家も留守か。一体みんなどこへ行ったのかな。
そう言いながらゴロザエモンは、縁側に腰掛け、ぼんやり柿の木を見上げていました。すると部屋の奥から何やら人の声が聞こえてきました。
はてな、誰かいるのかな。
そーっと障子を開けて中の様子を伺いました。すると部屋の中には一人の老人、源座さんが床に伏していました。
何かの病気かな
とじっと見ていると何かブツブツ独り言を言っています。
あれ、源座さんが何か喋っているぞ。何言っているのかな。
じっと耳を澄ましていると聞こえてきました。
わしはつまんないな。こんな病気になってしまって、もう何年寝たっきりだろう。手も足も動かねえ。外へ出ることもできねえわ。こんなに痩せてしまって、これじゃわしの命ももう長くはねえだろう。せめてこの世の名残にもう一度、きれいな虹が見たいな。夢でもいいから、子供の時見たあの大きな虹が見たいな。
源座さんの独り言を聞いたゴロザエモンは胸がジーンとしてきました。
そっか、おじいさんは病気で何の楽しみもないんだな。よし、それでは俺が一つ虹に化けておじいさんを慰めてあげよう。
あたりを見渡すと大きな柿の木と反対側に物干し竿が立っています。
よし、あれだ。
狙いを済まして障子を開けると同時に大声で、
おじいさん、虹が出たよ
と言うが早いか、ゴロザエモンはパッと柿の木に飛びつきました。
あれあれ、本当に虹が出たな。なんと綺麗な虹だろう。こんな綺麗な虹って初めてだ。不思議なこともあるものよ。雨も降らずに虹が出た。青いお空に虹が出た。
さあ、おじいさんは大変な喜びようです。
わしの願いが叶ったよ。綺麗な虹さん、ありがとうよ。
ずっと消えずにいておくれ。
大喜びのおじいさんの声は五郎左衛門の耳に痛いほどに伝わってきます。いつまでも消えないでおくれと聞こえてきます。しかしおじいさんとは反対に、困ったのは五郎左衛門です。虹になった五郎左衛門はだんだん疲れてきました。それでもおじいさんのためとばかり一生懸命柿の木につかまっていましたが、時間が経つに従って手が伸び、足が伸び、虹のアーチがだんだん低くなってきました。
ああ、愉快。ああ、愉快。こんな虹って初めてだ。平らな虹って初めてだ。
大喜びのおじいさんの声を聞くと、五郎左衛門は消えるわけにはいきません。最後の力を振り絞っていましたが、
うわっ、うわこれは面白い。こんな虹ってあるだろうか。平らな虹が谷になった。
おじいさんが腹を抱えて笑っているうちに、五郎左衛門はとうとう手も足もしびれてしまって、逆さの虹はドサーンと音を立てて落ちてしまいました。五郎左衛門のお尻は赤く大きく腫れ上がってしまいましたが、病気のおじいさんの楽しそうな笑い声を思い出すと、お尻の痛さも忘れ、にっこにっこしながら船山へ帰っていったとさ。